たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日も、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
本日もですね、先生早速ご相談いただいております。はい、はい。今日は和田弁護士に法律の解説をお願いしたいと思っておりますということでした。失礼いたしました。昨日や今日のニュースでも取り上げられていましたが、消毒用アルコールの転売が規制されるという話です。少し前にはマスクの転売についても話題になりましたが、これは具体的にどういうことでしょうかという、先生ちょっとご相談になります。
はい、はい。医療、そのマスクの方は、はい、ちょうど1ヶ月ほど前に、そういう規制がかかってというところだったんですけども、はい、ね、今回先週から、今週にかけて、急に、急速にといいますかね、消毒用アルコールの転売の規制の話もポッと出来上がったんですね。
はい。
で、ちょっと状況として消毒用アルコールの転売規制がなんか遅きに失するなという気はしなくもないんですけれども、
はい、
なかなか市場で手に入らないからですね、すでにですね。
はい、
で、これ本題に入っていきますが、この、はい、ちょっと難しい聞き慣れない言葉で、国民生活緊急措置法というこの法律の名前の話なんですね。
はい。
一般的なお話として、その物価の高騰であるとか、日本の経済状況が異常なような状況において、
はい、
日常生活必需品の価格が暴騰してしまうと、そうなってこう一般市民に 手に入りづらくなるのを防ぐために、行政というのが介入をするという、こういう法律なんですね。
なるほど。
はい、これまた一般論ですけども、その資本主義社会においてはですよ、経済活動っていうのは、需給バランスによって、需要と供給のバランスによって、価格が決まるわけですから、当然その需給バランスが崩れれば、その価格が暴騰するなり、あるいは暴落するってことも、当然予想織り込み済みの話なわけですね。
そうですね。
ただそれでもやはり緊急だよね、ということを理由に、国側が、その取引の中に入っていくと、具体的には価格を一定額にしてみたりとか、あるいはその商品の生産量、どれぐらい作るかという話ですね。生産量を調整してみたり、販売取引量を調整したり、あるいは販売価格を調整したりすることができる法律なんですね。
なるほど。
1970年代にオイルショックがあったわけです。1回2回あったわけですけれども、その時に制定された法律ですね。
なるほど。オイルショックというと、先生、灯油がなくなったり、トイレットペーパーがなくなったりした時ということですよね。
そうですね。ちょっと私自身はもう経験がないので、映像でしか見たことはないわけなんですけれども、その時はこの法律に基づいて、取引価格っていうのが決められたようなんですね。はい。で、今回の消毒用アルコールであるとか、一昔前の衛生マスクの場合には、その取引価格というのを行政で決めるということではなくて、仕入れ価格を超える額で販売することを防止するものだと、ということですね。
はい。
その価格をこれにしなさいというような決め方で、規制の仕方ではないんだけれども、その転売を防止することによって、間接的にそのエンドユーザーに手にする際の価格というのも、一定額に抑えることはできるわけですね。
なるほど。先生、スーパーやドラッグストアで、入手した消毒用アルコールなどをインターネットで転売するというのが禁止されるということなんですよね。
そうですね。ただ厳密に言うと、その今回の規制というのは、転売そのものというのを禁止しているわけではないということですね。
はい。
仕入れ価格を超えた額、要するに転売の利益を含んだ価格で売ることが禁止されるわけですね。
なるほど。
で、取引をされれば分かりますけど、当然その仕入れをする場合には仕入れ原価っていうのが発生するわけで、そこから仕入れる際の配送料であるとか、売る際の配送料であるとか、当然またその仕入れる際の消費税なんていうと、必要経費っていうのはどうしてもあるわけですね。
そうですね。
ですから、 この仕入れ原価とこの必要経費、利益必要経費を超えて、うん、プラスの余剰となるような利益を含んだ価格で、転売するのが禁止されるということになります。
なるほど。ということは先生、当然業者さん同士の取引だけではなくて個人的な取引の場合も当てはまるということなんでしょうか。
もちろんですね、当然です。で、まあ、一番典型的なのはその、まあ、ドラッグストアとかで個人が買ってきたと、はい、たくさん買ってきたと、うんうん、でそれをまあそのまあ、インターネットのサイトでも転売するなんていう形で、うん、普段はその別の例えばサラリーマンだったり、あるいは別の私のように法律業のような自営業者なんだけれども、うん、今回そのマスクの転売で利益を上げようとする場合も当然対象になるわけですね、
うん、
で あくまでもその個人的な取引であったとしても、その転売先が、うん、
はい、
不特定または多数の個人を相手に、不特定または多数の取引相手に売る場合がそうなるというね、
はい、なるほど、
はい、うんうんうん、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、不特定多数を相手にする、はい、相手に消毒用アルコール、あるいは衛生マスクを販売するような人たちから個人が個人的に仕入れて、
うんうん、
なおかつちょっとした転売利益を含んだ価格を設定して、
うん、
でそこから不特定または多数の相手に売るような場合、これが規制の対象になるということですね。
なるほど、
はい、で、まあ、ちょっとこれややこしいんですけれども、
はい、
その、まあ、そもそも、ね、今回消毒用アルコールが規制の対象になりましたが、
うん、はい、
消毒用アルコールっていうのは一体どういうものを指すんだと、まあね、そのアルコール度数が何パーセントのものなのかとかね、うん、あの医薬部外品なのか、もちろん医薬品なのかとか、そういったような細かい質問であるとか、
はい、
あるいはどういう人から仕入れると規制の対象になる、あるいはどういう人に売ると規制の対象になるのかといった細かい話については、
はい、
あの厚生労働省や経済産業省が Q&A を作ってるんです、
う
ん
うん、そうなんですね。じゃあそちらを見ないと、はい、
そうですね、これネットで公表されてるんで、はい、非常に分かりやすく書いてありますので、うんうん、これを参考にされたらいいんじゃないのかなと思います。
なるほど、うんうんうん、
で注意すべきなのは、はい、もうその衛生マスクはもちろんですけども、その消毒用アルコールは今日からもう規制の対象になってます。
本日から。
そうです。でこれをまあその転売利益を含んだ形での売買は、うん、まあ、基本的にその、まあ、規制の対象になって、まあ、たちが悪いと刑事罰の対象になると、
うん、
いうことはご注意いただきたいですね。
そうですね、
はい、あとちなみにですけども、うん、これ、はい、何人かから相談が、私質問があったんで、はい、ついでにお答えするんですけども、うんうん、昨年コンサートチケットの、はい、転売が禁止されたじゃないですか、
うんうん、はい、そうですね、
まあ、だけどね、うんうん、で例えば有名なグループ のなんていうの、アイドルグループのチケットが高額で転売されてるみたいな ね、
うん、
これはそういった囲い込み、買い占めを防止して、うん、その広く一般の方にチケットが手に回ることによって、うん、まあ、芸術であるとか文化といったものが広くこの国民全体に普及していくように、広まっていくようにということを目的に規制されたものなので、
うん、
今回のチケット、衛生マスクや、はい、消毒用アルコールとは別の観点での規制だということはちょっと別の問題です。
なるほど、なるほど、
はい、これもまあ一つネタとして覚えていただければと思いますね。
わかりました。私たちにとってね、すごく身近な法律かなというふうにも感じましたので、先生解説。そうですね、
うん、1970年代に出来上がって、うん、まあ、私たちオイルショックは経験、はい、私はオイルショック経験しないですから、
うんうん、
そうすると、まあ、今回初めて聞いたような法律って、ね、法律なんですけれども、まあ、非常に、ね、今後このコロナの影響もどうなるかわからないので、うん、その必要がその規制の対象になる商品が拡大される可能性もある、
はい、うん、
まあ、そういうところで、まあ、一つ着目しておく法律だと思いますね、
うん、ありがとうございます。先生、本日も分かりやすいご解説でした。ありがとうございます。
はい、
はい、本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお話を伺いいたしました。先生、また来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。